はじめに。この音声は劇団わらび座によるイーハトーブシアター真昼の星巡りをよりお楽しみいただくために作成した視覚情報を補足するための音のガイドです。ナビゲーターを務めるのは視覚障害当事者によって設立された音声制作サービスイーパラボイスに所属する関場リオです。どうぞよろしくお願いいたします。舞台の成り立ち、舞台美術や登場人物の視覚的情報を中心に解説していきます。全部で約10分あります。わらび座と作品について。劇団わらび座は1951年2月創立、民謡の宝庫と呼ばれる秋田県仙北市にホームベースを置き、現在4つの公演グループで年間約600回の公演を全国で行う劇団です。オリジナルミュージカルや歌舞作品を制作、上演し、特に日本の伝統芸能や民謡をベースにした作品を得意としています。本作品、イーハトーブシアター、真昼の星巡りは、脚本、徳野由美、脚本、演出、鈴木東によるミュージカル作品です。悩みを抱えながら現代を生きる二人の高校生、葵とめぐるが不思議の国、イーハトーブの世界に誘われ、その旅の中での出会いや出来事を経て成長し、大切なものを取り戻していくというファンタジー作品になっています。宮沢賢治の様々な作品のテーマやモチーフが、脚本、音楽、美術など作品全体に丁寧に編み込まれています。また、本公演は、異彩を放てをミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に、新たな文化の創出を目指す、クリエイティブカンパニー、ヘラルボニーとのコラボレーション作品となっており、障害のある作家の描いたアートが、舞台美術や衣装のデザインに用いられています。11名の作家のアートが舞台美術に登場します。そのうち4つのアートが、舞台上にある可動式の大きなタワーに描かれ、シーンごとに回転し、水の中、森の中、様々な風景や情景を浮かび上がらせます。これらは赤や青の点描が描かれた背景幕、舞台全体を取り囲むたくさんの黒い丸が描かれたアーチ、山を模した階段のデザインなどと重なり合い、ミクロの世界、自然、宇宙など、見る人によって様々な連想を誘います。また、役者が身につける衣装の一部にも、ヘラルボニーと契約する作家のアートが用いられています。登場人物について。それでは、役柄と衣装についてご説明します。まずは、主要な役柄について、実際に役を演じる俳優から、自分自身の役と衣装について紹介します。それではお願いします。
はい。青木めぐる役を演じます。富樫美和です。めぐるは16歳、高校1年生で、本音を言うのが苦手な性格です。最初のシーンは赤いチェックのパジャマ姿。それ以降の主な服装は高校の制服です。グレーのブレザーで、ネクタイに白いブラウス、膝下くらいのスカート、足元は白い靴下を履いています。髪は茶色でショートボブ、お気に入りの猫のマスコットを大切に持っています。
冴島葵を演じます、佐々木亜美です。葵は16歳、高校1年生で、学年で一番の優等生です。めぐるとは幼馴染ですが、高校ではいつも一人で、めぐるとも距離があります。めぐると同じ高校の制服を着ています。
ドラ猫役を演じる内田勝幸です。ドラ猫は茶トラの大きな猫で、めぐると葵を現実の世界からイーハトーブへと誘う不思議な存在です。髪は金と茶色のまだらなショートカット。衣装は黒い山高帽に派手な大柄のチェックシャツ。深緑色のロングコートに オレンジ色のパンツを履いています。足元は青い鼻緒のついた黒の地下足袋です。
拳銃役を演じる小山優太です。拳銃は16歳くらいの小柄な青年で、心優しく口数は少なく東北弁を話します。大事に育てた杉の林には子供たちが遊びに行きます。衣装は薄いミントグリーンの着物にカラフルな作業バカマ、足元は藁で編んだ草履を履いていて、右腰には山仕事で使う山刀と呼ばれる短い刀をぶら下げています。
山猫を演じる山田愛子です。山猫はどんぐり裁判の裁判長で、威風堂々と巻きタバコをたしなみます。猫のふさふさの耳を思わせる黄色のかつらに、紫のピカピカした豪華な裁判官の羽織、首には大きめの玉が連なるネックレスを下げています。足元は紫色の直足袋で、手には鞭のついたドラバチを持っています。裁判の騒ぎを鎮めるためにドラを鳴らします。
馬車別当を演じる内田勝之です。馬車別当は山猫に仕える不思議な男。大きなゴーグルと赤い飛行帽をかぶっていて、くるぶしまである長いロングコートを着ています。コートにはカラフルな点描の模様が施されています。山猫にとても忠実で、手には剣狩りという小さなドラを持ち、混乱を極める裁判の中でたびたび剣狩りを打ち鳴らします。
金田一郎を演じる黒木真帆です。一郎は誠実な10歳の少年で、どんぐり裁判へ判事として参加します。白いキャスケットを逆さにかぶり、ふんわりした白いシャツに黒のベスト、印象的な黒い輪っかが描かれたパンプキン型のパンツに、つま先の膨らんだ黒い革靴を履いています。
漁師淵沢小十郎を演じます。森下明夫です。小十郎は50歳くらい、手には猟銃を構え、葵とめぐるをオスグマから救います。息子夫婦を亡くし、母と孫たちを養っています。毛皮の背当てをつけた装束を着ています。
オスグマを演じます。平野真一です。なめとこ山に住む大きな熊、山の主、月のワグマです。全身は黒で、胸には白い三日月の斑紋があります。
俳優の皆さん、ありがとうございました。イーハトーブシアターには、宮沢賢治作品に登場するような様々な動物たちも登場します。ご紹介しましょう。どんぐり。カラカラとどんぐりが転がるような音の鳴る楽器を持った、大小も形も様々などんぐりたち。みんな異なる特徴を持つどんぐり帽子をかぶっています。大きなハサミを持ったカニの兄弟とお父さん。ガサガサと横歩きで舞台を移動します。鹿たち。東北の芸能、獅子踊りで使われる太鼓を腰につけ、白い角を振りながら勇壮な舞を舞うオスの鹿。頭に美しいベールをかぶり、天地と対話するメスの鹿。荘厳な雰囲気をまとい、鹿たちを統率する美しいお鹿など、10頭の鹿たちが登場します。母グマと子グマ。ピンク色の柔らかそうなふさふさの毛皮をまとっています。妖精、クラムボン。キラキラとパールのように光を受けて色が変化する衣装を身にまとっており、言葉は話しませんが、カプカプ、チーチクなど特徴的な歌を歌います。光のボールを手に川の中や森の世界を表したり、木々の揺らぎ、自然そのもの、ミクロからマクロまで 様々な要素として作品を通して登場します。この演劇では、一人の俳優が二つの役を兼ねていることがあります。二つの異なる役が緩やかにつながっていたり、つながっていなかったりします。鑑賞されるあなた自身の中で、様々な連想や豊かな音の景色もお楽しみください。終わりに。今回の舞台は、お客様にもイーハトーブシアターの世界に一緒に入ってきていただくための仕組みとして、それぞれの座席に一つサッカーボールくらいの大きさの光るボールを置いています。客席まで含めた劇場全体が一つの光の世界になる瞬間を演出します。詳しくはスタッフや劇場内でのアナウンスをお聞きください。このボールは S 席の座席の上に設置してありますので、着座される際は十分にご注意ください。解説は以上です。当日は受付にサポートスタッフがいます。わからないことやお困りのことがあれば、お気軽にお声掛けください。宮沢賢治の様々な物語のモチーフ、民族芸能のリズム、音楽、東北弁、ヘラルボニーのアートなど様々な要素が織りなす舞台をどうぞお楽しみください。